今日はですね、十字架のことについてお話ししたかった。まあ、初めからですね、簡単に言うと、十字架、みんな十字架してますよね。そこによくペンダントにイエス様をね、やってる、クリスチャン下げてる時ありますよね。ただ十字架だけだったり、十字架によくイエス様がこう貼り付けになって、簡単に説明しますと、十字架はね、祭壇なんですよ。祭壇。祭壇の上にイエス様が乗っかってる。じゃあ祭壇の話しますね。私たち神棚とか、そういう仏壇でもそうだけど、お供え物っていうのがあるじゃないですか。神であれ、仏であれ、供えるもの。そこに供えるための台があるんですよ。ね。これ、それぞれの宗教にとって神聖なものです。で、聖書の中にも、旧約聖書と新約っていうのがあって、旧約の中に祭壇が出てくるんです。つまり、神殿で、はじめ神殿の中で、神様に捧げるために、その祭壇があったんです。そこで、生贄を捧げるんです。生贄。神様に受け入れてもらうため。これの現代版が、十字架が祭壇。生贄がイエス・キリストなんです。わかりますか？この日本でも神様に喜んでもらうとか、ご利益をもらうために、賽銭をあげるとか、ね、お供えするとか、まあそういう感覚ありますよね。でも、それで満足してもらえないというのが聖書なんです。つまり、真の神は私たちのはした金で満足してもらえない理由があるんです。つまり私たちのどうしようもない罪。例えば、示談とか、なんか、例えばすまないことをしたって言ったら交渉するじゃないですか。このくらいのお金で我慢してくださいってね、申し訳ありませんでしたって。これぼっちって言ってうまくまとまらない時があるじゃないですか。よくありますよね。うまくまとまらない。相当なお金を積んで何とか分かってもらったということがあるでしょ。神様の目には私たちの罪っていうのは非常に良くない。つまり神様は受け入れたいんだけれど、神は聖なる方で義なる方。聖なる方がね、こう、迎え入れたいんだけれど、できない。なぜなら、心まで罪に汚れているから。どう思いますか？一つなれないでしょ？心がね、全く違う性質？ちょっと暇さえあると悪いことばっかり考える？ね？心の隅までこう悪に染まっているっていうかね。いや、私そんなに悪くないよって言ってもね。でも、神の目から見たら、考えることは、心配、不安、他の人が私をどう思っているか、ね。そして、自分のことについて落胆、絶望、あらゆること、人間だからね。私たちは人間としてそれ、でもそれ当たり前じゃんって思うかもしれないけれど、じゃあね、ここに、神様、私のことを深く世話して、いつも気にかけて、そして世話してくれている人がここにいるのに、いつも不信感を持っていたらどうですか？なんでこうなんだろうとかね。なんで僕の顔つきはこうなんだろうとか、髪の毛が少ないなとか、なんかいろんなね。でも、神様は私のことを深く愛しているのに、そういうことに対する感謝はなしに、不平がどんどん出てくる。自分のことを心配しなくてもいいほどに世話してくれているのに、 ね、まだ心配して、神は私のために命を捨ててくれて愛を示したんだけども、それでもその愛に対する不信感、認めたくない、ね、そして神抜きで進んでいきたいと思う。どう？例えばじゃあ人間と人間の関係で考えましょう。こっちが誠意を尽くしてもうできる限りのことをする、ね、命を与える、ね、でも相手はそれがまるで何にもなかったかのように自分の問題だけ喋る、やるせないでしょ。もう限りなく自分のベストを尽くしているのに思いが他のことに行って、この犠牲に対して感謝もないし、まず認めることもないし、それについて思いを抱いてくれないということっていうのはどう思いますか？ね、でも相手は別に犯罪してるわけじゃないよ。誰かをね、私をぶったわけでもないし。でも違うんだよね、こっちのこれに対して何の認めることも、そしてそれがあなたへの気遣いでこれやってんだよって言っても、なんかあそうっていう感じ、でも何も頭に伝わってない。感じからすぐそうなるとどう思いますか？なんかこれってね、ムカつくっていうかね、神様にしてみればね、それが罪なんです。神が私の命を作られて全てのことを世話してくれているのにね、神様は空の鳥見なさいってね、まくことも刈ることもないのに天の父が世話してくれる、そう言ってるわけです。ましてあなた方に良くしてくださらないことはあろうかって、また髪の毛まで数えていてくれてる、全部、つまり細かいところまで全部神様はよく見て世話してくれているんですよ。でも私たちが思い煩いでいっぱい、思い煩いでいっぱいっていうのは、神が自分をそれだけ気にかけてくれているっていうことを認めてない、ね、だから私たちが、何私が罪人だって、何もしてないよ、人殺しもしてないし、そんな許されない罪なんてあるかって思うかもしれないけれど、そうした態度、ことごとく神の自分に注いでくれている愛、世話、思いやり、全部を知っている、髪の毛まで数えている、ね、空の鳥世話しているように私たちを世話しているという、そういうことを全然理解しないし、思うことも感謝することもない状態、これが罪人なんですよ。そういう心があっち向いている人にハグしようとしても、抱きしめてあげようとしてもできないでしょ。だって心なんかやったって、それね、やらしいって思われるじゃない。それをする意味もない、受け入れる意味もない。なぜなら心離れてるんだからでしょ。この神はもし人間の体を取ったら、あなたに愛を示すために喜んで命まで捨てる、そういう清い愛なわけ。その清い愛と、そして全然自分中心で自分のことしか考えれない状態、これ罪の状態なんです。ギャップがあるんですよ。一つになろうと思ってもギャップがある。そのギャップを埋めるためにイエス・キリストが祭壇になって、備え物になったわけ。だって私たち神様に備えるときね、ごめんなさいって、これはね、備え物っていうのは神に受け入れてもらうためのものでしょ、ね、何もなしに、はい、また来たよじゃないでしょ。神に受け入れてもらえる、その 供え物っていうのは汚れたものじゃダメなわけ。第二、第三のものじゃダメなわけ。ベストでないといけないわけ。わかります？人間のベスト。でも、見渡してもベストがない。みんな罪人。そのベストを捧げることができない。だから、神の子が人間の体を取って、そのベストとして捧げられるために来たんです。それがイエス・キリストなわけ。ね。で、昔、そのユダヤの旧約聖書の中に、神殿で捧げ物をしました。その捧げ物っていうのは、子羊の血をそこに注ぐわけ。血っていうのはね、命なんです。命。他の人の命でないと贖われないというか、神に受け入れてもらえないんです。それだけ私たちの罪というのは汚い。それで神様ご自身が降りてきて代わりに死んでくれたんです。で、これがね、ヨハネのね、福音書の1章29節見ましょう。ヨハネの福音書1章の29節。
その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。
はい。世の罪を取り除く神の子羊。子羊が祭壇の上でね、生贄になったでしょ。はい。この方はあなた方の生贄の子羊。神の子羊。つまり十字架という祭壇の上で生贄となる犠牲となる子羊なんだとイエス・キリストのことを言ったんです。それで私たちはこの尊い命、神の命ですよ。神が命を与えてくれたんですから。受け入れられないということではなくて、神は受け入れることができるんです、ね、人間の罪ある生贄じゃないです。第一ヨハネ、この第一ヨハネの手紙2章の2節。
この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの備え物です。
この世全体の、全世界の罪のためのなだめ、なだめる、神をなだめることができる。なだめる、ごめんなさいね、これで許してくださいというね、香りをね、こう捧げるじゃないですか。これも同じようなもんです。神様に、あ、いい香りだな、うんってね、生贄と同時に香りとかそういうものを捧げるでしょ。だから すいませんというね。そういう気持ちを祈りにして捧げる、そういう意味があるわけです。でもここに書いているように、私たちの罪のためのなだめの供え物、贖いの供え物です。それは神ご自身の用意してくださった供え物なわけ。神ご自身が、なぜなら人の中に誰もそれができる人いないから。だから神の一人子がその犠牲を払ってくださったわけで、全世界のですよ。だからイエス・キリストの血によって清められない罪はない。すべての罪はイエス・キリストによって許される、清められるんです。これすごいと思いませんか？これね、人間関係も神との関係もこのイエス・キリストの十字架の贖いっていうんだけど、つまり罪の許しのために死んでくださったこと、これが鍵なんです。私の人生、あなたの人生、あなたの命、神様が作りました。私のね、 犯した大きすぎてどうしようもないとは時々そう思いますよね。だからこういう仕打ち受けて当然かなとかね。でもね、そういう生き方を神様ね、してほしくないんです。私たちが自分の過ちに気づいてほしいけれども、その惨めさの中に生きてほしくないんです。イエス・キリストが死んでくださったのはその理由です。罪の許しのため、神が私たちの魂の創造者、作り主です。だから罪を犯したとき、どういう気持ちになるか、イエス・キリストは分かっています。その魂の創造者が、あなたは罪を犯したから、当然の報いを、ね、罰を受け続けて当然だねっては思ってないんです。イエス・キリストが罪の許しのために死んでくださったのは、清めのためなんです。そうすると、私たち人間っていうのは、罪許された状態っていうのは、自由なんですよ、すっごく。いや、でもあの人は私を許してくれないよねってね、神様許してくれる。それには時間がかかるかもしれない。でもきっと許すようになりますよ。許さなくちゃいけなくなりますよ。なぜなら、この世が終わって神様に私たちが顔と顔を合わせるとき、神が私たちのために死んでくださって、私たちの人生を作った方が許しのために死んでくれたのに、私は許せないって言う人いないでしょ。でもおそらく地上で私たちは他の人とも許し合える。なぜなら私が本当に変わると他の人もその変わったのも分かる。で、イエス・キリストのおかげで、イエス・キリストを信じるとき、神様一つの大きな約束してる。神の霊があなたに宿る。神の霊というのは聖霊です。聖なる霊です。つまり神のご性質の一つを私たちが自分のうちに持つわけ。だから私たちには希望があるわけです。ああ、また私は前と何も変わってない、間違いだけ犯す、そして思いもそういう思いにとらわれがち。でもね、イエス・キリストによって罪許されると新しい始まりなんです。これは種なんです。真理の種が私に宿ったとき、それがもし私たちが受け入れる心を持っているなら、その種は私たちのうちで成長し始める。これイエス・キリストが、天国っていうのは種まきのようなもんだってね、真理の種、神はあなたを愛してます、あなたのすべての罪をイエス・キリストの十字架で許しました、これが福音なんです。この種をね、良い心で、素直な心で受け入れると、この種はどんなに小さいように見えても成長してくる、人の中で。そしてそれを受け入れた時に、神様はプレゼントとして聖霊をください。聖霊、神の霊があなたに宿る。だからあなたはね、神の清さを信じると与えられる。信じた時、これね、信じるということが鍵なの。神様にどうやって私たちはリーチできる？私のどんな行いもないの。これをしたからとか、これ朝ごとにこれを捧げたからとか、これをしなかったからとか、ね、何かを食べなかったからもそうじゃないよ。断食したからとか、それでもない。信じたから、神があなたを愛してます、あなたの罪の許しのためにイエス・キリストは死んだということを信じたときに、聖霊があなたに下る。これはね、 教会に行ったからとか、ね、水浴びたからとか、全然そうなんじゃない。信じたとき。信じたときに聖霊が、神の霊がですよ、あなたに宿るんです。で、この霊は、あなたを変えていきます。霊が。それは私たちの努力じゃない。私たちができることは、この霊によって導かれて、そして神の真理をどんどん受け入れることです。第一コリントの5章の7節も開いてみましょう。
新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの腰の子羊キリストがすでにほふられたからです。
私たちの吸い腰の子羊が、子羊キリストがほふられたって。ほふる、殺された。ほふるっていうでしょ、屠殺の塔です。杉越の時に、まだ今杉越ユダヤの人たちはそれを覚えてます、ね、ずっと続いているわけ、いまだに。でイエス・キリストが死んだ時も杉越の時だったわけ。杉越は始まりが何だったかっていうと、モーセの10回の映画見たことありますか。海がこう分かれて、そこをこう、でもそれはね、エジプトの王様パロとそのエジプトの軍隊が追っかけてるのよね。それでイスラエルの民っていうのが万事休す、こう海の岸にも立たされるわけ。もうどうしようかっていう時にモーセが海をこう分けるわけ、ね、でその前のお話なんだけど、今日あなた方はね、子羊をお家の中でほふりなさいっていうわけ。それを食べなさいって。急いで。ね。そして、パン種のないパン。ね、それを食べるんだと。あ、急いで。なぜなら、その後、今夜それを食べて、出発。今までずっとそこにいた場所からもう出る。だから、パンをこねて、そして、これ、発酵させるための時間がないから、パン種っていうのはイーストだよね。こねて、そしてこう膨らます時間がない。だからパン種のないパンで、もう、で、ここで、パン種のないって言ったでしょ。これはね、パン種っていうのは、罪に例えられてるわけ。わずかの罪が、体全体を毒す。あなたの人生を、これだけの罪、ちょっとだけね、この人に対する嫌な思いね、当然だろう、相手はこんなことしたんだから、私が相手に対してこのくらいの苦い思いを持っていて当然だ、それはパンダネなの。パンダネっていうのはイースト、イーストっていうのはパンを膨らますですよね。全体を。もうかなりわずか、全体に対してね。だから、わずかのパンだね。もう、ないパン。言ってんです。ちょうどそこの読んだ聖書の中に。それが、杉越、最初の杉越の時に起こったこと。子羊を食べる。ほふって食べる。でも、そしてその血はね、門中に、カモイに塗る、赤く。そうすると死の使い、死の天使が入ってこない。通り過ぎる、通り過ぎるって過ぎ越す、あなたの家の前を。それで過ぎ越しの日っていうのが、ずっとあなたたちはこのようにして救われたんだよということで、これをいつも覚えるために毎年やってる。毎年やるようにっていう神様からの命令で、ずっと。そしてそれはモーセの時だから、イエス・キリストが現れる前だよね。そしてイエス・キリストがついに現れて、吸い越しの日にイエス・キリストが ほふられたわけ。ご羊として。そして、それだから、あなた方は、パン種のないパンを食べなさいって言ったのね。パン種を取り除きなさいって言ったわけ。つまり、もうイエス・キリストによって聖なるものとされたんだから、そういう思いは取り除きなさい。いや、これはね、昔はできなかったかもしれないけれど、今はできるんです。そういう思いに負けないでいれるの。間違ってしても、私たちがイエス様に告白したらそれを許してもらえる。Okay、第一、ヨハネの一章九節。一章の九節。
しかし、もし自らの罪を神様に告白するなら、神様は間違いなくそれを許し、すべての悪から清めてくださいます。
はい。もし私たちがね、あ、またやっちゃった。せっかく罪許されたって言ったのに、またこんな思いを抱いてしまった。ね、だったら、告白しなさいって言ったんだよね。イエス・キリストは間違いなくその罪を許してくれ。そして、私たちの心を清めてください。この清い状態でいなさいということです。私たちにその悪意のパンダね、心に持たないように取り除きなさいって言ってるわけ。なぜなら、神が聖なる方だから、あなたも聖なるものとなりなさいって言ってる。神様はあなたを抱きしめたい。うん、ね、心に何にもそういうものを持たない状態で神と交わりできるよって言ってるわけ。そのためにイエス・キリストを死んでくださった。だから清い神様との交わりっていうのを神は私たちに約束してくださってる。第一ヨハネの1章3節。
すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。
これはヨハネだからね。ヨハネは弟子だから、弟子たちが見たもの、聞いたものをあなた方に告げ知らせる。
それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである。
私たちの交わりというのは父とまた御子イエス・キリストとの交わり。私たちは交わることができるわけで、その次も読んでください。
これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためである。
喜びが満ち溢れるためです。神に許され、神が私を喜び、神が命を懸けるほど自分を愛してくださっているという愛を実感しながら生きるというのはどうですか。そして自分の心にやましいと思うものを全部捨てて、後に残して、なぜならそのやましいことのためにイエス・キリストは死んでくださった。だから絶えず喜びの交わりのうちに入れるわけ。で、もし私たちが昔の罪に陥ってしまったら、それを告白して、イエス・キリストはそれを許して、清めてください。絶えず清い状態に入れる。私が立派だからじゃなくて、神がそんなにもある意味深く私の罪を許してくださる。素晴らしいよね。だからあなた方も互いに許し合いなさいって言ってる。皆さん、イエス様は信じますか？信じる？ OK、 はい。じゃあ信じていてね、そして私たちはその罪、イエス様が許してくださったと信じましょう。それはみんな各自のね、心の中のことなので、人はそれをわからない。でも、イエスよ、私はあなたを信じます。私の罪を許してくださったと、そのために死んでくださったことを受け入れます。ね、心からそう信じるなら、ね、あなたは罪許されています。それが聖書の約束です。それが福音です。